聖書を朗読いたします。マタイによる福音書28章11節から15節をお開きください。新共同訳聖書新約聖書60ページです。婦人たちが行き着かないうちに数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えて言った。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。以上の聖書箇所より、すべては白日のもとにと題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
先週の20日はイースター礼拝でした。教会では言わずもがな、イエス・キリストが十字架の死から3日後によみがえらされた事実を信じる人々が喜び祝う、その礼拝のことです。教会に行ったことがなくても、最近はイースターという言葉が少しずつ一般化してきているように思います。私たちは知らないより知っていた方がいいのです。この度ある大国の大統領が4月20日までに戦争を終わらせると言ったり、また他の国の大統領は4月20日あたりに何日間の停戦案を出していました。なぜ4月20日なのかピンとくるでしょう。神への信仰が関わってくることですが、人間社会は神様の大いなる暦のもとに大なり小なり影響を受けるのです。個人の都合が良いか悪いかは別問題です。私たちが仮にイエス・キリストがどういうお方なのか知らなかったり、聖書の御言葉を知らなかったとしても、私たちの周囲から大波小波が来るように神様の出来事が迫ってくるのです。ですから私たちは一度ならずとも様々な在り方で神様の真実に多少はかするぐらい触れているのです。それでは聖書の話に入ります。今日の聖書箇所にはイエス様や復活という言葉はありませんが、イエス様が復活させられた直後のやり取りが記されています。イエス様が復活させられて一番都合が悪いのは祭司長たちです。もっぱら彼らはイエス様の反対者です。彼らはかねてからイエス様の行動を見張っていました。イエス様が十字架で死ぬと、そのご遺体は下ろされ、岩に掘ったお墓に埋葬され、その入り口は大きな石で閉じられました。このような厳重体制でも祭司長たちには懸念がありました。イエス様が自分は3日後に復活すると言っていたのを彼らも聞いていたからです。それで見張りを強化してほしいとピラト総督に要望したら、ローマの万兵たちを置いてくれたというわけです。それから婦人たちもローマ兵たちも早足でそれぞれの目的に動くことになります。よみがえりの朝、大きな地震が起こり、天使たちが墓の石を脇へ転がし、その上に座っていました。マグダラのマリアたち婦人方は墓を見に来て、天使から イエス様はかねて言われていた通り復活なさったとメッセージを受けます。神の使いを目にした兵士たちは恐怖に震え上がり死人のようになったとあります。失神寸前になったということでしょうか。婦人方は墓から立ち去るとその行く手に復活のイエス様がおられ挨拶をしてくださいました。そして弟子たちとガリラヤで再会する伝言を授けられました。彼女たちは早速弟子たちのところに向かいます。婦人たちが行き着かないうちに数人の万兵たちは都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告しました。祭司長たちは長老たちと相談をしました。そして嘘のストーリーを立てることにします。それは弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったことにする内容です。そのためには多額のお金を兵士たちに渡して口封じする必要があります。嘘偽りとお金はセットメニューで提供されます。それはそうです。万兵が夜中寝ちゃっていたらそれこそ職務怠慢で総督からお叱りどころか重大な処分が下される可能性があります。処刑されてしまうかもしれないレベルです。だから遺体が見当たらないこの出来事が総督の耳に万が一入っても兵士たちには決して迷惑をかけないように我々からもうまく総督を説得するから。兵士たちはお金を受け取り言われた通りに振る舞いました。彼らは天使を通して神の印を見て恐怖におののいたのですが、その経験を通して神を信じるに至るかどうかは別問題なのだと案に示しています。お金にまつわる事件でとりわけ思い出されるのが、私たちの身近では森友学園事件があると思います。森友公文書改ざんに関与させられたことで苦しみ自死された赤木さんの家族が2019年に国と当時の理財局長など相手に損害賠償請求の裁判を起こしたことです。そして2021年に国が1億円超えの異例の賠償金を支払うことで和解という形で裁判が終結させられてしまったことがありました。無論これは事件に関わる一部分であり全体像を表していません。この事件は真相究明がなされていません。巨額の和解金をあっさりと支払うことまでしてまで国側はこの事件の真相をとにかく隠し通したいと必死なのだろうと素人ながら感じたものです。それにしても祭司長たちは従前なお金を保有しているのだからこの地上の生活には何ら困らない人たちでしょう。お金の力は私たち人間にとっては驚異的なものです。悪魔にさえ魂を売ってしまうほど目がくらむようなものです。それで彼らは兵士たちを買収できたのです。多額のお金で自分たちのプライドを守り、 したいことを実行できる立場にあると考えます。この世的にはお金を保有している方が成功者の部類に入るのかもしれません。そんな彼らにとってメシアなる存在がイエス様というお方が処刑されても痛くも痒くもないはずでした。ユダヤ人の伝統的な世界観でこれまでと同じように暮らして生きていくことが可能でした。またローマ人も同じように自分たちの世界観で世界を支配し動かしていました。しかし万平の報告を聞いて心中穏やかではありませんでした。空になった墓や天使の言葉、復活した主イエスの権限、それに主イエスを信じる信仰共同体である初代教会の台頭が控えています。祭司長や長老たちは必死になって主イエスの復活に取って代わるものを見つけようとして話をでっち上げるのです。そもそも彼らはイエス様のような救い主を求めていませんでした。今探しているのはイエス様のご遺体です。今の立場で満足している祭司長たちは自分自身に何らかの絶望や破れを覚えなければ救い主を渇望しないのかもしれません。祭司長などが自分自身に必要ないと思っているだけならまだしも、長年罪の中にいた人がイエス様によって罪から清められることにまでケチをつけるのです。そういう人たちだったのです。実に意地が悪いです。もし長年罪汚れの中にあった人たちが清められたならば、まず最初に同胞として一緒に喜んであげることが肝心です。神様は私たち自身の破れを示します。罪の中にある人はそのままに私たちはしておけばいいのでしょうか。あるいはベテスダの池よろしく、天使によって池の水が動いた時に最初に飛び込んだ病人だけが癒されるようなハードルの高い救いでいいのでしょうか。これでは生まれた環境の下で万年罪汚れの状態だったかもしれません。私たちは自分で選択できないものです。このような偏りはユダヤ人の伝統的な世界にも当然認識されていたことですが、イエス様によって明るみの中に照らされました。神様だって人間が一人一人罪の中にとどまるのを良しとしません。イエス様がメシアとして来てくださり、十字架で主の御心を成してくださったから言えるのですが、イエス様が来てくださった世界の方が圧倒的にいいよねと心から思えるのです。なぜかというと、罪の課題は立法に当てはめると人間だけでは解決しようがなく、人間は罪の責任を負いきれない限界をイエス様が指摘してくれたからです。だから立法で罪に見事に当てはまる人も、祭司長など 指導者の偽善、すべての人の罪のためにイエス様が十字架で死ななければなりませんでした。イエス様が他の死ぬべき者たちと同じように凄惨な死を遂げたからこそ、主イエスの復活は主なる神の救済として私たち一人一人を罪許された者として生かすのです。ところでマタイによる福音書の終盤でイエス様に従っていた女性たちの活躍ぶりがポツポツと記されます。彼女たちは逮捕されるのを恐れて雲隠れしてしまった弟子たちとは対照的です。彼女たち自身にもイエス様の死という絶望がひととき寄り添いました。しかし復活の真実のもとに天使の言葉を聞いて誠に復活を喜ぶことができました。復活という神の御業は神秘であります。復活のキリストをお示しくださる主なる神のみが信頼できる、お従いできるお方です。それゆえに私たちはますます主を愛することができるのです。この話は今日至るまでユダヤ人の間に広まっていると言われます。ユダヤ人とご指定されていることから異邦人から見た事実が述べられているのです。つまりイエス様の復活を認めたくない一部のユダヤ人が多額のお金でローマ兵を買収したことは逆にキリストの復活を宣伝することになったということだと考えます。反対者たちへの皮肉も込められているかもしれません。その後の教会の福音宣教の働きに妨害も入るのですが、それらをも益として御業を広げてくださる神によって世界中に教会が広げられることの予報にも受け取れます。イエス・キリストの復活はユダヤ人だけでなく私たちの世界の見方を変えてしまいました。罪ある者がキリストの十字架を信じる道を示されました。罪許された私たちは主に用いられる豊かな人生を歩んでいくことを知るようになるのです。それではお祈りをお捧げします。全知全能の父なる神様、私たちは救われる資格がないのにキリストの十字架の御業により私たちの罪が許され、あなたを信じることで天の御救いに入れさせていただけるようになりました。私たちはただそのことを素直に信じ感謝するばかりのものであります。あなたを信じるにあたってそれを阻むものはイエス・キリストによって取り除かれたわけであります。しかしなおも私たちに邪魔立てすることのところの働きが絶えません。どうぞ私たちに及ぶさまざまな誘惑、また欲得に、またそれが時に金銭ということもあると思います。ですが すべての罪に勝利し、また死という最大の障害にあなたは勝利してくださいました、させてくださいました。このキリストに起こった復活のゆえに主の皆を賛美するものであります。どうかあなたのところに素直に立ち返ることができますように、すべての人に救いが及びますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。